皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本、第81回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない。それでも、知っていたら楽しくなるであろう、都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ「知の冒険」を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りしております。それでは皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回我々はですね、新年初回の収録なので、あってあ、今年初になりますけれども、
そうね。
去年は最後はあれですかね、丹治さんのトークイベントですかね。
ああ、そうですね。確か
まあ、トークイベントの後にでも収録してるよね、
僕
年
は
末。
年末年始スペシャルはそうですね。そうだそうだ。いや、丹治さんのトークイベントを振り返るトークしてなかったなと思って。
ああ、確かに。
そう。いかがでした？丹治さ
どうでしょうね。
ん。なんか、やってみて、なんかやる、最初のきっかけって、このなんだろう、アフタートークみたいな感じで、この3人で話してたときに、なんかせっかく出版、本出したからには、なんかイベントやりましょうよ、みたいなノリになって、開催しましたけど、やってみて、どうだったかなと思って。
そうだ。まあ、ただなんだろうな。結構話して終わっちゃったから、反応というか、やっぱ感想がないと、なんか本当話して終わったって感じになっちゃったような気がする。
確かにね。
確かに、質問を、なんか、全然してもらってよかったんですけどね。差し込んでもらったりとかして。
なかなかああいう時に質問ってしづらいっすよね。
しづらいですよね。なんか、確かに、それで言うと、なんか、手挙げて喋りやすい感じをしていくのも、なんか、次ね、やるときだったらいいかもしれないですね。
いや、っていうか、あれ自体はめちゃくちゃ面白かったけどね。
すごい良かったと思いますね。
さすがにネットに書けないっていうだけのことがあるなっていう、情
だ
報量で。
って映像とか見れるわけですからね。
あとやっぱ宗教法人に泊まりに行った話とかもめちゃくちゃ面白かったし。
あと、この、白駒では時々出てくる、立ちんぼの方に、お話聞いてみたお話の、ようやく深いところというか 本質をつく話が聞けて。
いやもうあれは本当日本各地でそういう人に向けたイベントをやればいいんだと思う、内容で。
ね。本当にネットには書けないから、書いたら書けないんで、またね、こういうイベント、そういうイベントがあるときには、ぜひリスナーの方来ていただきたいですけど、まあ、私、嬉しかったのは、ね、当日はこれ、白駒聞いてますっていう方もいらっしゃってたんで、なんかやっぱりそれは嬉しいなと思いましたね。
まあ確か
はい。という、昨年は、丹治さんのトークイベント。まあ、本の出版と、それを記念したトークイベントっていうね、我々にとってはちょっと大きなイベントがありましたが、まあ、2020年、2024年も、お聞きいただいている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。というところで、早速、本日の、テーマに入っていきたいと思います。今回は偶数回ですので、あ、失礼しました。奇数回ですね。ですので、相川さんより、今回はですね、神奈川県なんですけれども、神奈川県の老舗と食の特徴ではなくて、以前実は第1回神奈川県編、まあ、やっているので、今回はですね、神奈川県の秘密、古い港町に中華街がある理由、町田は神奈川だった、というお話を、まあ、3本立てでしょうか。いただくということになっております。それでは相川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。二本立てですね。
2本立てですか？はい。
そう、もう前回っていうか、この番組の初回で、 結構神奈川と食については話してるんで、今回ほぼほぼ地理の話ですと。で、さっき話してもらった中華街から話しますが、まずまあ、横浜に中華街あるのは皆さんご存知ですよね、ということなんですけど、横浜以外にも中華街で有名な都道府県ってありますよね。
どこだろう、中華、あ、神
神戸、その通りで
戸？
す。
ああ。
神戸ともう一個有名なとこあるかな。
炭治さん、どこですか？
わかんないですか？
待って、中華街、
三大中華街。
盛岡？違うな。え？
あれ、三大中華街って言うんだ。
宇都宮？わ
一
かんない。
応。いや、でも俺違うとこ思ってた。どうしようと思って今。
いや、でも中華街はもう、
炭治
絶
さん、言ってくだ
対
さい。
と、長崎です。
長崎、そうだよね。
そうなんですか。知らなかったです。
そう、今出てきた神戸、長崎、そして横浜の共通点って何かわかります？
ああ、港ですか。
そう。港町で、しかも結構古い港町なんですよね。で、神戸、長崎、横浜、それ以外に、ちょっとどこだ？新潟と、函館って、日本が開国した時に、鎖国が終わった時に開いた港なんですよ。で、そのうちの3つが有名中華街になっているって話なんですね。で、じゃあ、なんでその場所に中華街があるかって考えたことあります？
確かに、なんでその3点だったのかとか、炭治さんはご存知です
僕も今そこはね、勉強中なんですよ。
か？ なるほど。じゃあ、その話をするとですね、まあ、その3つとも、鎖国が終わって開いた港じゃないですか。で、その当時の日本って鎖国してたので、外国語話せる人いなかったんですよ。
そうですよね。
政府の偉い人とか、藩の偉い人とかは、なんだろうな、外国と付き合いも多少あるし、なんで話せるんですけど、世の中にいる一般人って、今みたいに学校があるわけでもないし、外国語をそもそも教える人がいないから、誰も外国語を話せないんですよ。でも、横浜、外国人いるんすよ。もうすでに。
そっか。
開いてるから。まあ、長崎も、神戸も。で、その人たちと、せっかくなら貿易したいじゃないですか。でも、今の日本人だったら、なんだろうな、一応、中学、高校で英語勉強してるから、ギリギリ頑張れば話せるかもわかんないじゃないですか。
そうです。
でもそういう土台がないとき、彼らはどうしたかっていうと、間に中国人を挟んだんですよ。中国って、その前に日清戦争ってあって、あ、日清戦争じゃない、アヘン戦争ってあって、要は、イギリスと交易があったから戦争になったんですよね。で、
確かに。
中国の商人はもう英語が話せましたと。で、じゃあ日本にイギリス人やってきたっていうときに、イギリス人は中国人に話して、中国人は日本人と筆談でやり取りをして、コミュニケーションが取れるようになったんで、だから港町には必ず中国人がいたんですよ。
それじゃあ、その時はその3ポイントだけじゃなくて、3つの港だけじゃなくて、どの港にも結構いらっしゃったんですかね。
外国人が多かったところは。
そうなんですね。
ていうか、まあ、その5つしか開いてないんで、5つにいたっていう話なんですけどね。
はい。
なので、港町に中国人っていうか中華街があるのは、基本的には彼らが通訳だったからって話ですね。なので、早く開いた、町には中華街があるんですっていう話で、この辺の話はまた後でちょっと関連してくるんですけど、っていうのが、まず横浜に中華街がある理由ですね。はい。で、今日もう一つというか、もう今日こっちがメインなんですけど、メインの話は町田と多摩地区の話なんですよ。町田って、神奈川県町田市って言われるぐらい、めちゃくちゃ神奈川と間違えられやすいし、あそこってなんなら電話番号って03じゃなくて042だから、神奈川なんですよね。
そうなんですね。じゃあ確かに。へえ。
なんで、そもそもやっぱ場所的に神奈川にあってもおかしくないような場所と思ってて、
そうですね。
東京の地図をちょっと見ながらこう聞いてもらうといいんですけど、 東京と神奈川の接点で、一番わかりやすいところって大田区と川崎だと思うんですよ。で、大田区と川崎の間には多摩川が流れてて、要は多摩川の南にあったら神奈川っていう印象なんですよね。でも、町田とか八王子、稲城、多摩とか、全部多摩川の南側にあるのに、全部東京なんですよね。
確かに。
で、これって、知ってる人もいるかもわかんないですけど、さっき言った町田はそもそも神奈川県だったんですよね、そもそも。
そうなんですね。本当にそうだったんですね。なんかた
そう
ま
そ
に
うそう。
地理とかでありますけど、本当にそうだったんだってびっくりしました。
前に、これ、葛飾区編の時に話したんですけど、廃藩置県って何度も行われていて、そこで県って結構組み替えられてるんですよね。例えば、葛飾区の時に話したのは、そもそも葛飾県っていう県があったとか、僕の名前の相川っていう相川県っていうのが、かつて新潟にあったとか、あとは最近、ちょっと地震で大変な、石川県と富山県って、もともと同じ石川県なんですよね。で、分かれて新川県ができて、それが富山県になって、みたいな。要は、今、みんなが47都道府県とか、23区って思ってるものって、結構変遷があって変わってきたもんなんですよね。直近で言うと、静岡市で、2024年になって、区の区分が変わって3つに減っちゃったんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。みたいな感じで結構変わってて、そういう一環で、町田市ももともと神奈川にあったものが、まあ東京に持ってこられましたっていう話なので、町田が神奈川と間違えられるのは割と自然なことで、というより、町田だけじゃなくて、さっき言った、多摩川の南側、八王子、稲城、多摩とか、全部もともと神奈川だし、もっと広く言うと、今26市って言われてるところ、有名なところだったら三鷹とか、調布とか、要は、吉祥寺があるようなところとか、あの辺も実はもともと全部、神奈川県です。
そうなんですか。なんか町田とかはイメージつきやすいんですけど、吉祥寺って言われるともう井の頭線のもう結構一番端っこの北の方じゃないですか。
もうあそこ、そもそも神奈川です。
神奈川が相当でかかったんですね。
神奈川は相当でかいし、明治初期で言うと、一部は多摩も東京に所属をしていて、で、一部は入間県っていうところが、今の、埼玉県の西部なのかな？に、多摩って所属していたんですけど、ただ、神奈川から見たときに、町田とか八王子が神奈川、東京にあるちょっと不都合があったんですよ。
そうなんですか。
で、もともと東京だったのが神奈川に移管されて、それがまた東京に戻ったっていう歴史なんですけど、それがさっきの外国人の話がまた出てくるんですよ。
おお、なんでしょう。
外国人って、その鎖国して開いた時に住める場所って限られてたんですよね。それが外国人居留地って呼ばれてるところ。で、ただ居留地だけで住むのって辛いから、なんだっけな、遊歩地。で、なんかそういう法律があったんですけど、ちょっと待ってくださいね。原稿を無視して話し始めてるので、どこに何が書いてあったか覚えてないんですけど、これだ。外国人遊歩規定っていう法律が定められて、外国人が行っていい場所っていうのが決まってたんですよ。それが町田であり、日野であり、八王子なんですよ。
そうなんですか。
そこって絹の道って言われていて、生糸を八王子から、横浜に運んで、そこから海外に持っていくっていう、そこのルートがあるんですけど、その絹の道沿いは全部外国人保有地に定められてたから、外国人が行っていい場所だったんですよ。なんで、神奈川県は、横浜は神奈川にあります。でも、町田とか八王子が東京にあると、要は外国人の管理上、県がまたがるとめんどくさいわけじゃないですか。
そうですね。
だから、神奈川、は町田とか八王子を東京から神奈川にくれっていう話をしたら、国はいや、卵と全部持ってけよみたいな話になって、 なぜか玉全部神奈川になるんですよ。
でかいな、持ってく話が。
でかい。
でかいですね。
で、玉って今、三玉地区って呼ばれたりするのって知ってます？
三多摩地区。ああ、なんか、いや、呼ばれてたかも。自分、多摩地区住んでたんで、ちょっとわかるかもしれないですけ
そう、西多摩、南多摩、北多摩って言うんですよ。
ど。うん。
北がその吉祥寺の方。で、西の方が檜原村とか、要は多摩川上水の、
は
があるようなところで、南多摩がさっき言った多摩川の南側。
い。
で、八王子とか、町田とかになるんですけど、三多摩って言い方も、若干変だと思いません？
そうですね。なんでしょう。4じゃないのとかってことですか。
そう、東多摩どこ行ったんだって話じゃないですか。
うん、そうですね。
東多摩っていうのも実は昔あって、そこも神奈川だったんですよ。
え、そうなんですか。
そうなん、そこは今で言う、中野区と杉並区。
あそこも、もう神奈川だったらほ
あ
とん
そ
ど神
こ、
奈川です。
そう、一周あそこは神奈川に所属をして、そこの二つだけは中野村だっけな、当時。すぐそれは東京に返されちゃってるんだけど、一時期あそこも実は神奈川でした。そうなんです。その外国人のために神奈川県はそこを神奈川にしてよっていう話をしたら、全部多摩がやってきて 神奈川が超巨大になりましたと。それが明治初期なんですけど、1893年、去年の2023年がちょうど130周年だったんですけど、それで僕もこの話って知ったんですが、去年、多摩は東京に移管されて130年ちょうど経ったところだったんですよ。
もう、そんなニュースになってたんですか？
そんなニュースに、立川あたりではなってました。そういうイベントとかやってたし。
あ、そうなんですね。そっか。
立川も神奈川だからね。
そっか、その話だとそうですよね。
そうそうそう。そう、だからもともと東京と入間県にあったものが神奈川に来て、で、それが数十年経ってから東京に戻りましたって話なんだけど、じゃあなんで一回神奈川に来たのが東京に戻ったのかって話なんですよ。
そう思いました。はい。
で、一つは、水問題って言われてて、当時ってコレラ流行ったりとか、結構その水源をちゃんと、確保しなきゃいけないねとか、人が、増えてくる中で、やっぱ水の、水源の加工とか工事しないと、東京の水が賄えなくなるので、でもそれをするときに神奈川県が多摩川上水持ってると自分たちで手出せないから大変なんですよ。
は
だからずっと東京は多摩地区を東京にくれって言い続けてたんですけど、神奈川がどうも断ってたっぽいんですよね。
い。そうなんですね。
そうなんです。でも神奈川が突然返すことに決めるんですよ。
急に拒んでたのに。
で、それが、その当時、これは歴史の授業でも出てくるんですけど、自由民権運動っていうのが流行ってて、
はい。
で、自由民権運動なんたら資料館みたいなの町田にあったりするんですけど、あそこは自由民権運動の拠点なんで。で、自由民権運動の自由党の議員は三多摩地区にめっちゃいて、その人たちが、神奈川県知事追い出そうとしてたんですよ。
なるほど。
で、神奈川県知事が決めたのは、あそこ東京に返すっていう話をして、で、東京になったんですよ。そうすると、自由党から守れた神奈川県って。っていうのを返した理由で、ただなんかいろいろ読んでいくと、水問題しか話してない人もいるんですよ。返した理由は水問題だって。でも、水問題だけなら、南多摩って返す必要ないんですよ。町田とか。そう、水源は西多摩で、その間にある北多摩は東京来るとき通らなきゃいけないから、そう返さなきゃいけないけど、南多摩って関係ないんですよ。水源だけで言うなら。それって確実に政治的な意味合いが僕は強いと思ってて、しかもこれなんか、かなり短期間で決まっちゃったんですよね。
そうなんですね。
と、県知事が困ってたっていう話だと思ってて。
確かに、まあなんかもちろんね、水源の理由っていうのも、もちろん全部じゃないんでしょうけど、もちろんあるでしょうけど、だけだとそんなすぐに急に、なんて言うんでしょう、話は動かないし、南まで持っていくって話にはならないんじゃないかってことですよね。
ならないと僕は思うし、そう書いてる人が多いんですけどね。
まあ、そういうことですね。
はい。っていうふうに、多摩地区は自由民権運動の 結果、神奈川から東京に戻されましたって話で。で、最後、この話の締めになるんですけど、もし多摩地区が今も神奈川だったらどうなるのかって話なんですけど、実は東京と神奈川の人口が逆転するんですよ。
おお。
多摩地区を除くと、東京と神奈川ってお互い1000万ぐらいなんですよ。
あ、そうなんですね。そっか。
で、多摩地区に350万人ぐらいいるから、それが東京にいるから東京1350万なんですけど、この多摩地区が神奈川に行くと神奈川1350万で、日本一人口の多い都道府県は神奈川になってたんですよね。
そうなんですね。
そう、なんか、それはそれで面白い未来だったんじゃないかって思うところはあって、
まあ、そうですね。どんな未来もやっぱり。まあ、特に今と違う未来って考えると、パラレルワールドな感じがして、ちょっと面白いですよね。
そう、なんか、みんな東京一極集中だって言うけど、いやいや、でも人口見たら神奈川の方が多いじゃないですか、みたいな時代の方が僕は面白かったんじゃないかなと思うところはあって。
まあ、でも神奈川ももうほとんど東京みたいな風に思っちゃいますけどね。
いや、でも俺神奈川行って思うけど、横浜は、まあ東京っぽいなって思うところはあるけど、横浜って言っても横浜の中、横浜市、本当中心エリアだけの
はい、
話
なんか
で、
そんなイメージありますから、やっぱり横浜、神奈川っていうと。
そう、でも一歩外れるとやっぱりあれは東京じゃないなって思ってて、それいい面でも悪い面でも東京じゃないなって思うから、なんかああいうこう、なんだろうな、緑あふれる場所が日本の一番人口の多いところだみたいな世界も面白かったんじゃないかなって思うんですけどね。
まあ、確かにそうっすね。丹治さんどう思います？神奈川の方が人口が多いっていう世界線。
対戦。どうですかね。
まあでもお二人とも神奈川の人、ゆかりがある人だから。
まあ、俺もう大田区だと、本当神奈川すぐそこだからね。
そうです。まあ
まあ、
でも
横
そうです。
浜も本当中心と、なんか沿線沿いにやたら集まって、なんか瀬谷区とか、端っこの方行くと結構、なんか、ちょっと田舎っぽい感じのところも結構あるんですよね。まあ、そもそもでかいっていう。
まあ確かにでかいですよね。人も多い
め
で
ちゃくち
す。
ゃでかいっすね。370万人ぐらいいますから、横浜だけで。
そう、それと同じぐらいの人口が三多摩地区にいるからさ。
あそこ、まあ確かに今ベッドタウンだし、確かに物件多いですもんね、マンション含め。
もともとなんだっけ、ほら、新宿が世界で一番乗降客数が多いみたいな話あるじゃん。それってやっぱり三多摩地区に人がいっぱい住んでて、その新宿を経由するからっていうのはめちゃくちゃ理由としてでかいから。
めっちゃありますよね。京王線と小田急線とあるし、
そう
中央
そう。
線もあるし。
あそこってもう、まあ、多摩のためって言っちゃダメだけども、基本的に多摩地区
いや、
のものじゃん、あれって。
そうじゃないですか。もうそう思いますよ。だって、京王線とかもろめちゃくちゃ絡んでるし。そうか。
っていうような、今回、食全然関係なく、中華街の話と、町田は神奈川だったっていう話です。町田だけじゃないけど。
はい、ありがとうございました。確かにこれは珍しいですけど、でもあれですね、なんかそのおそらくそこからどうなんでしょう、老舗店のお話につながるような背景の説明だったりもするんですかね、特にするわけでもなく。
そうね、老舗とつながるところもあって、さっきの絹の道
はい、お。
は、明治期に日本の一大産業が、まあ、生糸の輸出だったから、その道上がすごい発展して、そこにやっぱり老舗がいっぱい残ってるっていうのはあるんでね。
おお、いいですね。そうなんですね。
そう、八王子町田あたりには、特に乾物とかが多くて、生糸を運んだ人が、運んで帰りやすいものが、乾物だったからっていうので、有名どころだったら富澤商店とかわかるかな？富津っていうブランドで、結構小麦粉とか、なんかお菓子用のグッズとか売ってたりするんだけど、 その富士山とかは町田発祥の乾物店で。
あ、そうなんですね。じゃあ、
うん。
結構、その当時の、だから、まだ、あの辺りのエリアが、神奈川だった、時とかの、なんていうんですかね、方々が、体験しているような、まあ、食体験というのか、まあ、ちょっと生活を再現みたいな、する体験も、今、まだできるわけですね。
そうね、多少は、
うん。
やっぱり、だから、町田行くと感じるのは、すごい乾物屋がいまだに多いから、それはその頃の名残だなっていうのは感じるし、ま、ただもうその辺は本当東京の話だから、東京編の時に話すことがなくなりそうだけど。
そうですね。この辺にしておいて いただいてという感じですね。ありがとうございます。
ていうか、僕はもう本当、この、町田が神奈川だったとか、吉祥寺が神奈川だったっていうのを、みんなどれぐらいの人が知ってんだろうなと思って。
うん、確かに。なんか、冗談でね、よく町田の友達とかと遊ぶときとかにね、そういう ジョークを言ったりしますけど、本当にそうだったっていうのは、なんか知ってそうで知らないのって感じですね。
ほとんどの人は知らない気がしていて。実は俺もその去年の130周年の見るまで、マジでって思ったね。丹治さんとかだったらいつ頃から知ってた話なの？
僕はあれですよ。さっきの絹の話が出ましたけど、絹の道の八王子の槍水ってところに、絹の道資料館っていう、まさに、そう、それがあって、で、そこに異人館っていう、なんか昔外国人がここまで来て、なんか洋館があったんですよ、その資料館の隣に。今はもうないんですけど。で、そこがまあ外国人がこの辺まで来てたっていう痕跡みたいな説明があって、八王子そうだったんだ、みたいな。なんか結構高尾山がギリギリだったから、高尾山の登山を外人楽しんでたとか。
ああ、
うん。
それがさっきの遊歩地だったってい
あ、
う。
そうです。遊歩地ですね。うん。
だから神奈川に移管されたって話だね。なるほどね。やっぱ、そういうのを博物館とかで学べることってやっぱあるよ
自
ね。
分結構そうですね。
ですね。
なんかなんだこれって言って、あ、そうなんだって知るっていう入り口が結構博物館ってことが多いですね。
犬の道資料館になったけど、めちゃくちゃ行きづらいとこにあってね、これ。
めちゃくちゃ行きづらいです。めちゃくちゃ行きづらいし、まああんま人いないですね、やっぱり。でも、マニアックな。
これ車じゃないと絶対無理だよな。
これは、そうですね。最寄りどこなんだっていう話ですね。南大沢か。
ああ、まあ南大沢だったら電車でも行きやすいかもしれないですけど、そこからまたちょっと行く感じですか？
またちょっと、
ああ。
バスじゃないと、これは無理じゃないか、駅からは。
そんな距離なんですね。
でも、キートっていうのはもう本当にですね、もう、いわゆるキートが軍、あの、キートで近代化を日本を迎えたようなもんですよ。
そうですよ
キー
ね。
トがあったおかげで。
ちょっと待ってください。ちなみにこの話って丹治さんご自身の回ではしないですか？
しないです。
しないんですか？
しないし、これ、微妙に八王子の話だから、本
確か
来
に
東京の話だって。
そうですね。そっかそっ
まあ
か。
結局それが横浜港からほとんど輸出されたからまあ横浜の話にも絡むんですけ
そうです。まあ、絹の道自体が八王子から横浜に絹を運ぶ道だもんね。
運ぶ道。で、それがだんだん鉄道になって横浜線ができると。
はい。なるほど。確かにそう考えると、やっぱ歴史を知ると面白いですよね。いつも自分が乗ってるような、まあ、線路だったりとか、道が、そういうドラマを知るとね、ちょっとこう捉え方変わりますよね。まあ当たり前のこと言ってるんですけど、改めてそう思いました。
いや、変わるよ。だって、町田が神奈川って言われるの当たり前じゃんって、やっぱ知ってから思うようになったもん。
それはそうだろうって思いますよね。知った後だと。
そう、吉祥寺なんて神奈川じゃんみたいな。神奈川をバカにしてるわけじゃないけど。
いや、でもそれは聞いて当たり前だとはならない。まだならないですね。やっぱり、そこまでってなります。
まあ、そもそもね、吉祥寺って、あれ、吉祥寺ってあれ、どこだっけ？区ですか？市？吉祥寺ってもともと23区内に吉祥寺って寺があって、そこが燃えて、燃えたとき、明暦の大火かなんかで燃えて、その人たちが住む場所がなくなったから、浜地区に引っ越して、昔あった吉祥寺っていう町の名前をそのまま持ってっただけで、吉祥寺自体は23区内にあるんだよね。
駒込にあるって書いてますね。あれ違うかな。
駒込は、その後燃えた後に寺だけ駒込に移って、燃える前の吉祥寺はさらに別の場所にあるんだよ。
へえ、そうなんですか。
みたいなのは、23区編の時に話すんだけど。
そうですね。
吉祥寺の話は確実に話すだろうなと思って。
あ、本当ですか。じゃあ、その話はぜひ、おいおいに取っといていただいて、リスナーの方、お楽しみいただければと思います。はい。では、今回の81回は以上とさせていただきまして、次回82回は、地の冒険の炭治さんより、変わりゆく神奈川の街並みについてお話しいただきます。なんかこのタイトルだけですと、今回の相川さんのお話にも近そうに思いますけど、まあ、また違う感じなんですかね、やはり炭治さん。
ちょっと、はい。
じ
使い
ゃ
ま
あ、
す。
新しいようなお話を聞けると思いますので、ぜひそちらもお楽しみにいただければと思います。では、今週もありがとうございました。